にちは、お兄さん。お久しぶりですね。わざわざ来ていただいてありがとうございます。すみません、久しぶりに会えたので嬉しくなっちゃいました。改めてお久しぶりです。リンゴ神社の見習い巫女、花森さくらです。突然お呼びして申し訳ありません。実はひまわり様がお兄さんに用があるらしいんです。お手紙読んでいただけましたか？読んだけどよくわからなかった。あら、そうなのですか？私はお手紙の中身を見ていないので、どのような要件だったのかは知らないのですが、とにかく重要な要件らしいです。なので早くひまわり様に会った方がいいです。私の後についてきてください。あ、お兄さんは男の人なので、念のためあんまり目立たないようにしてくださいね。目立っちゃうと巫女さんたちがみんな見に来ちゃいますから。お待たせしました、お兄さん。ひまわり様はこの建物の中にいます。ここはいわゆる神殿、あるいは本殿と呼ばれる場所ですね。一部の限られた巫女だけがここに住むひまわり様の姿を見ることができるのです。普通なら巫女さん以外は入れないのですが、お兄さんはひまわり様にお呼ばれしているので特別に入っても大丈夫なんです。はい、どうぞお入りください。何かありましたら私のことを呼んでくださいね。私は近くの部屋で待機していますので、後でまた二人っきりで会いましょうね。それでは失礼いたします。
よく煮汁が染みておるし、味付けも申し分ない。 扉はさっき閉めたはず。そういえばお主、どこかで見たような顔じゃな。お主はもしや、この前お賽銭を入れてくれた人間ではないか。そうじゃった、そうじゃった。わしがお主を呼んだのじゃった。いや、このお稲荷さんがあまりに美味しいので、お主のことはすっかり忘れておったわ。それで余計は何かって？まあそう焦るでない。お稲荷さんでも食べてゆっくりとくつろぐがよい。このひまわり様がちゃんと説明してあるからな。さて、よいか人間、単刀直入に言うと、お主には今耳思いというあやかしがついておるのじゃ。耳思いとは、その名の通り、人間の耳に取り付く妖怪でな。時間の経過とともに、人間の耳から入ってくる物音を、全部同じ人物の声にしてしまうのじゃ。前に会った時にも、その兆候はあったのじゃが、今日こうして会って確信した。お主はやはり、あやかしに取り憑かれておる。
うん。信じておらんようじゃの。じゃが、お主の耳は本当に、妖怪が取り憑いておるのじゃ。あ、ではちょいとばかり、お主に取り憑いとる妖怪の力を、強めてみようかな。そうすればお主はきっと、わしの言葉を聞く気になるじゃろ。ほれ、お主の耳を貸すがよい。もう行くぞー。は
っ！ピュピュピュピュ、
どうじゃ、スズメも犬もニワトリも猫も、みんなさくらが喋っているように聞こえるじゃろ。うん。やはりお主は、さくらに恋をしておるようじゃの。この耳思いは、好きになった相手の声だけが、聞こえるようになるという、恋の病のようなものなのじゃ。ま、か弱い妖怪じゃの。でも放っておくと、その病にかかった者はみんな、その声に恋をして、ぼーっとしたまま生活することになるようなのじゃ。しかし、安心するがよい。この病を治す方法が一つある。その方法とは、わしにその身を預けて、汚れにまみれた体を浄化してもらうことじゃな。わしがお主の耳掃除をして、お主の疲れを落としてやれば、お主は耳思いから解放されることになるのじゃ。手紙に書いた例の品物を、ちゃんと買ってきてくれているのなら、それをしてあってもよいのじゃが。人間、それはもしや、わしの大好物のリンゴ飴か。ちゃんと買ってきてくれたのじゃな。 体が持たないのじゃ。そうじゃった。お主のお祓いをするんじゃったの。あそこで待っておるのじゃぞ、人間。このリンゴ飴を食べ終えたら、すぐにお相手をしてやるのじゃ。わしが直接人間にお祓いをしてやるなんて、めったにないことじゃぞ。お主はわしにお賽銭をくれて、リンゴ飴もくれるかわいいやつじゃ。じゃからこうして特別扱いしてやるんじゃぞ。わしは優しい神様なのじゃ。ねえへん。
リンゴ飴、ごちそうさまなのじゃ。お主の持ってきたリンゴ飴、とっても美味しかったのじゃぞ。いっぱい食べすぎて、お腹がポンポンなのじゃ。ほれ、ポンポン。さて、それでは耳かきをするぞ、人間。まずは、畳の上に体を横たえて、わしの膝の上に乗るのじゃ。太ももがちっちゃい？神様に文句を言うでないぞ。うむ、それでよいのじゃ。こうして人間に膝枕してやるのは数百年ぶりじゃの。なんだか懐かしい感じじゃ。では人間、お主に耳かきをしてやるぞ。これはリンゴ神社の御神木から作った特別製の耳かきじゃ。これを使ってお主に神の耳かきを体験させてやるぞ。ほれ、行くぞ。どうじゃ、わしの耳かきは絶品じゃろ。お主のくれたリンゴ飴と同じくらいに絶品なはずじゃぞ。お主の体、意外と大きいの。ん？足が小さいだけじゃと？そんなことはない。足はちっちゃくなんてないよ。足は千年もこの土地で生きておる。えらいえらい神様なのじゃ。本来であれば、お主のような一般庶民が会える存在ではないのじゃぞ。まして膝枕なんて到底してもらえるような存在ではないのじゃ。
今のこの状況に対処するのじゃぞ、人間。どうじゃ、牛の耳かき気持ちいいじゃろ。まあまあ、
まあ
微妙な返事じゃろ。牛の耳かきの良さがわかるまで耳かきを続けてやるからの。ん？なんじゃ人間。神様なのに足が引きこもって生活してるのか気になるのか。神様っていうのはそもそも人間の前にホイホイ姿を見せてはいけない存在なのじゃ。人間の前に姿を現したらその分力も使うしの。神たるもの、必要な時のために力を貯めておくことが必要なのじゃ。といっても部屋で何もしていないわけではないのじゃぞ。星は神様らしく定期的に世界の平和を祈っていたりするんじゃ。あとはそうじゃな、暇つぶしにゲームなどをしたりもするかな。ほれ、あっちの部屋にはテレビとこたつがあってぬくぬくしながらアニメを見ることができるのじゃ。あんまり神様らしくない時間の使い方しちゃった。ああ、お主ら人間にはわからんかもしれんが、ほとんど誰とも会わず狭い部屋に引きこもり続けるのはとっても暇で辛い生活なのじゃぞ。お主も試しに500年ほど部屋に引きこもってみるがよい。ゲームでもしないと暇で暇で死にそうになってしまうはずじゃ。それにしてもお主はやはりかなり黙っておるようじゃな。耳垢の話じゃないぞ、妖力のことじゃ。やはりお主はさくらの声に随分と惚れ込んでおるようじゃの。声だけに惚れてしまう耳思いじゃ。じゃが安心せ、わしがこの耳かきでお主の耳垢も妖力も全部取り払ってやるからの。わしの神様パワーで生気も生命力も復活なのじゃ。うん、これで口は十分じゃの。最後にわしがお主の耳に息を吹きかけてやろう。可憐な神様の息吹で天国へと飛んでいくがよいぞ。どうじゃ、わしの息、あったかかったじゃろ。
星のようなかわゆいおなごに息を吹きかけられて喜ぶなんて、おにしはとんだ幸せ者じゃな。ほれ、反対側の耳掃除もしてあるぞ。頭をひっくり返すから体を浮かすのじゃ。
よいしょっと。
うむ、よくできたねじゃ。たこ焼きみたいなもんじゃの。それではこっちもほじっていくぞい。うちの耳にも変なものがいっぱい溜まっておるようじゃな。この溜まっている汚れと妖力をどんどんほじり出してやるぞ。わしの力を信じて肩から力を抜くのじゃ。なんじゃ人間、わしが普段一人ぼっちで暮らしていることを気にしておるのか。そんなに暇なら友達でも作ればいいのに。シャト、友達か。そうじゃの。確かに友達を作れば暇は潰せるかもしれんの。例えばさっき話題に出たさくらなんかはわしとそれなりに話が合うのじゃ。何を言うか。精神年齢が近いからじゃないぞ。さくらがちゃんとおいしのことを神様として崇めたてまつってくれるから話が合うのじゃ。まあでも一番気安く喋ることができる人間はお主なのかもしれんの。お主とはこの前会ったばかりじゃが、どういうわけか昔からの知り合いであるような気がするのじゃ。まあそれもきっと気のせいだと思うのじゃがな。今後もわしの暇つぶしのためにこの神社へと通ってもよいのじゃぞ人間。そしたらわしもいろいろとお主にサービスをしてやるのじゃ。わしはお主のことがわりかし好きじゃからの。 私の耳もこれで綺麗になったかの。お主の耳にまた息をかけてやるのじゃ。目をつむって突風に注意するのじゃぞ。お主、もしやわしの耳かきてわしに惚れてしまったのではないか。美少女とこんなに密着できることなんてめったにないことじゃからの。わしに惚れてもよいのじゃぞ、人間。何、胸がちっちゃいからあんまり色気を感じなかった。シャト
ー、何を言うか。この人間が、わしの胸はちっちゃくなんかないぞ。お主ら人間の信仰心が少なくなって体が縮んでしまっただけなのじゃ。わしも昔はバインバインのボインボインだったのじゃぞ。胸におまんじゅうを10個乗せられるくらい大きかったのじゃ。それもただのおまんじゅうじゃなくて酒まんじゅうじゃぞ。酒まんじゅう、大人のおやつがペタペタとわしの胸の上に積み上がっていったのじゃ。まったくお主は失礼なやつじゃな。お主なんてわし以上につるべたじゃろうが。お得じゃから、ムキペタッとでも呼ぶべきかもしれんの。そんなお主には、もっとわしの魅力を教育してやる必要がありそうじゃの。耳かきの後は、また別のサービスをしてやろう。お主がわしの魅力を理解するまで、サービスを続けてやるから覚悟するんじゃぞ。
よし、それではわしの寝屋へ行くのじゃ。本来ならこんなところに男が侵入してきたら、一瞬にしてその男は巫女たちによってボコボコにされるのじゃが、ま、今日は特別じゃ。お主だけは特例としてわしの寝屋に招いてやるとしよう。感謝するのじゃぞ、人間。それでは、共に行こうかな。わしのネアじゃ。どうじゃ、神様らしい厳かな寝室じゃろ。ぬいぐるみがいっぱいあってかわいい。まあ、何を言うか、このぬいぐるみは猫たちが勝手に作って 星に奉納してきたものなのじゃ。決して星の趣味で置いてあるものじゃないぞ。可愛いなんて思ってないのじゃ。それより人間、さっさと布団に横になるのじゃ。お祓いはまだ終わっていないからの。わしがお主と共に寝てやることで、お主の体を完璧に浄化してやるのじゃ。それが終わってようやく、お主は耳思いから解放されることになるのじゃぞ。神様のわしと一緒に寝ることによって、お主の中にある悪いものが、ドバーッと外に出ていくことになるのじゃ。これは、お主のすさんだ心を癒す治療でもあるのじゃぞ、人間。横になったようじゃな。神様の言うことはちゃんと聞くべきじゃ。そうするといずれどこかでいいことがあるからの。それではわしも同じ布団に入るとするかの。その前に電気を消さねばな。いくらお主相手でも明るいところで抱き合うのはちょっと恥ずかしいのじゃ。
こんにちはなのじゃ、人間。どうじゃ、わしの布団は。ふかふかで気持ちがいいじゃろ。ま、なんとなく獣臭いような気がする。
そんなことないのじゃ。わしはちゃんと毎日お風呂に入っておるのじゃぞ。それに神様はたとえお風呂に入ってなくともずっと臭くならずいい匂いのままのはずなのじゃ。ほら嗅いでみろ、人間。
狐っぽい耳が開いているからといって獣の匂いがすると思ったら大間違いなのじゃ。それに人間、お主こそちゃんとお風呂に入ってるのか。清潔で綺麗好きなわしよりもお主のような旅の者の方が風呂に入っとらん可能性高いはずじゃ。わしはこう見えて嗅覚が鋭いんじゃぞ。ちょっとでも変な匂いや怪しい匂いがしたらすぐに気づくのじゃ。ん？お主、なんだか美味しそうな匂いがするの。なんとなく甘い匂いがするのじゃ。これはもしやリンゴ飴の匂いか。 持ってくるときについたのじゃな。耳かきのときにもなんとなく感じておったが、やはりお主はこんなくしゃくな手を使って牛をたぶらかそうとしておるのじゃな。またリンゴ飴が食べたくなってきたの。お主の体が全部リンゴ飴なら、丸ごとバクンと食べてやったところなのじゃが、おまん食事前ならお腹がグーグーなっておったところなのじゃ。それにしても、人間、本当にお主はただの人間なのか？最初に会った時にも感じたのじゃが、お主はこう、なんというか、普通の人間とは違う空気を発しておるな。もちろん、リンゴ飴の匂いじゃないのじゃぞ。お主から醸し出される不思議な雰囲気のことを言っているのじゃ。巫女たちがお主を好いているのも、妖怪がお主を好いているのも、きっと、お主が特別だからだと思うのじゃ。それにわしもお主を見ていると妙にドキドキしてしまうしの。神様らしい立派なお胸がいつになくドキドキしちゃうのじゃ。なあ人間、お主、この神社に残る気はないかの？お主は、そこいらの巫女よりも、はるかに、神社暮らしに向いている人間じゃ。お主なら、いずれは、ここの神主にもなれるかもしれん。この神社は、ここ100年くらいずっと神主不在じゃったからな。その穴を埋めるためといえば、巫女たちも納得するはしじゃろ。実を言うとな、人間、わしは随分昔にもお主のような人間と会ったことがあるのじゃ。その人間はお主のように神様や妖怪にやたらと好かれる男じゃった。しかしその男は、その望まない才能のせいで、早くに死んでしまうことになったのじゃ。お主もこのままだと、きっと、好かれるべきでない存在に、好かれることになるぞ。 ものにくっつかれて苦労するよりは、この神社に残った方がいいはずじゃ。どうじゃ、人間。わしは本気じゃぞ。お主が望むなら、明日にでもお主を正式にここの住人にしてやってもよい。この一日で、わしはお主が信頼のできる人間だと確信したからな。お主をこのまま手放すのは惜しいのじゃ。それだと結局変なものにひっつかれているんじゃないか。ま、何を言うか、わしは変なものなんかじゃないぞ。お主はわしの見た目で判断しとるようじゃがな。こう見えてもわしはこの村一帯を支配する高貴な神だったのじゃ。今でもリンゴ村とこの神社の関係が良好なのは、ひとえにわしのおかげなのじゃぞ。わしのおかげでリンゴ村は嵐や崖崩れで潰れずに済んだのじゃ。それにわしは惚れ込んだ男にはとことん尽くすタイプの神様じゃからな。もしお主がこの部屋に一緒に住んでくれるとなったら、何不自由ない生活を保証してやるのじゃぞ。毎日ご飯を作ってやるし、油揚げも半分こしてやろう。それに耳掃除や添い寝もお主が望めばいくらでもしてやるぞ。ゲームをするのも、巫女のご奉仕を受けるのもお主の好きにしてよい。この神社にあるものは全部お主が使っていいのじゃ。なんと言ってもお主はこの神社の神主になるわけじゃからな。わしはな、お主と一緒におって、ちょっとだけじゃが、昔の気持ちを思い出すことができたのじゃ。多分、お主の力が、少しだけ、わしの方に流れてきたのじゃろうな。もし、お主がわしと、一緒に暮らしてくれたら、わしはそのうち昔の力を取り戻すことができると思う。千年前のようにムチムチでセクシーな体に戻ることができるはずじゃ。だからお願いじゃ、人間。ぜひこの神社に残って、わしと一緒に同棲生活をしておくれ。俺、美少女が一生懸命頼んでるんだから、首を縦に振ってくれんか。頭を上下に振るだけでよいのじゃぞ。昔懐かしの首振り人形のように、ガコンガコンと頭を動かせばよいのじゃ。 士のためを思って言っておるのじゃぞ。決してお主とイチャつきたいから言っとるわけではないのじゃ。それでもダメか。お主は頑固者じゃな。しかし諦めはせんぞ。わしは欲しいと思ったものは必ず手に入れる神様じゃ。どんなことをしてでもお主の首を縦に振らせてやるのじゃ。お主が望むなら色仕掛けだってやってみせるのじゃぞ。何？キツネにペロペロされたようでくすぐったいじゃと。わしと獣を一緒にするではないのじゃ。この耳は獣耳とは違うのじゃ。まったく、わしもこれまでいろいろな人間の相手をしてきたが、お主のようにのーんと接してくる人間は初めてじゃ。大半の人間はわしが神様だと知るとすぐ頭を下げてしまうからの。その点お主はさくらに似ているかもしれんの。さくらもお主ほどではないが、わしと対等に接してくれるのじゃ。そういえばお主、さくらのことが好きだったんじゃの。そういえば確かさくらも。いやいや、こっちの話じゃ。お主は気にせずわしの添い寝を楽しんでおるとよいぞ。わしと添い寝をすればお主の中にある悪いものはみんな出ていってしまうのじゃ。そしてお主は耳思いから解放されることになるはずじゃぞ。お主が寝るまでここでわしが見守っていてあげるからな。
お兄さん。こんにちは、花森さくらです。あれ、お兄さん、びっくりしちゃってますね。驚かせちゃってすみません。そういえばお兄さん、ゆうべはひまわり様に耳かきをしてもらってたんですよね。ひまわり様と一晩を一緒に過ごせるなんて、なんだか羨ましいです。どうせなら私も一緒に混ぜてほしかったです。ところでお兄さん、この後予定とかありますか？せっかくだから村で当分休んでいくつもり？それなら今日もまたこの神社に泊まっていきませんか？今度はひまわり様じゃなくて、私がお兄さんのお世話をしてあげます。ん？迷惑なんかじゃないですよ。私もお兄さんといろいろお話ししたいことがあるので。ありがとうございます。いいお返事を聞けてさくらも嬉しいです。それではさくらのお部屋に案内させていただきますね。私はまだ見習い巫女ですので、部屋は神社から少し離れたところにあるんです。ちょっとだけ歩くことになりますけど、それでも大丈夫ですか？ありがとうございます。ちゃんとしたお客様用のお部屋もすぐ横にくっついているので、狭くて苦しいってことにはならないと思います。この神社に泊まった経験のあるお客様なんてお兄さん以外にはほとんどいないはずなんですけどね。あ、お兄さん、お手を拝借させていただきます。段差があって転びやすいので、私がこうして手をつないで案内させていただきますね。出れなくてもいいんですよ。お客様の足元に気をつけるのは案内役の役目ですからね。それではお部屋に参りましょう。ここが私のお部屋です。見習い巫女のお部屋、ちっちゃいですよね。でも毎日私たちがちゃんとお掃除しているので汚くはないんですよ。そっちのお隣には同じ見習い巫女のゆりちゃんが住んでいるんです。巫女さんたちはみんな少人数で班を作って、その班の中で協力して生活しているんです。江戸時代の五人組みたいなものですね。はい、それではお兄さん、私の部屋にどうぞお入りくださいませ。女ばかりでむさ苦しいところかもしれませんが、 お兄さんにくつろいでもらえるよう精一杯努力いたしますので。さくらのお部屋にようこそです、お兄さん。早速お茶でも入れますね。お兄さんはそこでゆっくりとくつろいでいてください。さくらの愛情をたっぷり込めたお茶すぐに持ってきてあげますからね。お兄さん、さくらの入れた玉露、美味しかったでしょうか？ありがとうございます。さて、お茶を飲んでいただいたところで、お兄さん、ちょっとさくらが膝枕してあげますね。花森さくらの耳かきタイムです。お兄さんにはいろいろとお話がしたいので、そのついでにって感じですね。さあさあどうぞ。さくらの太ももを巫女枕にしちゃってください。さくらの足はお兄さんの枕になるために存在しているのです。なのでちゃんと枕として使ってあげないと拗ねちゃうのですよ。ありがとうございます。お兄さん、さくらの足のことまで気遣ってくれるなんて優しいですね。私の足もお兄さんの枕になれて喜んでくれてると思います。おにゃー、お兄さんの枕になれて光栄ですにゃー。あら、私の足もこう言っていますよ。リラックスした猫さんみたいにおにゃーんなっちゃってます。それではお耳に耳かき棒を入れていきますね。お兄さんのお耳、とっても耳かきのしやすいお耳です。私、このお耳の形、大好きです。もし、この形のおまんじゅうが発売されたら神社に来てくれた時にもこんな風にして耳 耳かきをしましたよね。またお兄さんがここに来てくれることを信じて、その時の耳かきもをずっと保管しておいたんです。これから結構な日数が経っちゃいましたが、この後私は毎日一度は必ずお兄さんのことを思い浮かべていたんですよ。この神社では娯楽なんてほとんどないですからね。お兄さんみたいなかっこいい人が来てくれると、それだけで1ヶ月は楽しい気分で過ごせちゃうんです。それはいくらなんでも娯楽が少なすぎるですか？もちろん、私がそんな風になっちゃったのは、この神社に来たのがお兄さんだったからですよ。私にとってお兄さんは特別な人なのです。巫女さんたちにこんなに歓迎される人ってお兄さんが初めてですからね。そういえばお兄さん、お兄さんは昨夜ひまわり様からこの神社に残るようお誘いされていたんですよね。実はですね、私も今日はそのお話をしたいなと思っているんです。私もひまわり様と一緒で、お兄さんがこの神社に残ってくれたらいいなと思っています。もっと言うと、お兄さんと一緒に暮らしてみたいなと思っているんです。残ってほしい理由、そんなの決まってるじゃないですか。私がお兄さんのこと好きになっちゃったからです。お兄さんみたいな人に会うのは私の人生の中で初めてのことなのです。だからもっと長い時間をお兄さんと一緒に過ごしたいと思っているんです。長い時間を一緒に過ごせば、お兄さんのことをもっともっと知ることができますからね。逆に私のいろんなことをお兄さんにもっと知ってもらうこともできるはずです。ねえお兄さん、この神社に残ってみませんか？ひまわり様はお兄さんを神主さんにしてもいいとおっしゃっています。神主様ってかっこいい響きですよ。ひまわり様の一存でお兄さんはすぐこの神社で一番偉い人になれるんです。それにこの神社には本職の巫女さんが50人もいますからね。バイトで応募してきたなんちゃって巫女さんじゃなくて、ちゃんと巫女さんとして働いている可愛くて清楚な女の子が何十人もいるんですよ。お兄さんが神主になったら、その巫女さんたちみんなでお兄さんの身の回りのお世話をしてあげます。もちろん私もお世話をしますよ。耳かきや添い寝だけじゃなくて、もっともっといろんなお世話もしてあげます。お兄さんが望むなら、お箸を持って毎日お兄さんに ご飯を食べさせてあげてもいいんですよ。どうですか、お兄さん。さくらのこのお願い、引き受けてくれませんか。うん。魅力的な話だけど、いきなり言われても困る。ですか。そうですよね。もちろん今すぐ決めなくてもいいんですよ。今日一日をまたこの神社で過ごして、それからまた改めてお返事を聞かせてくれればいいんです。お兄さんならきっといいお返事を聞かせてくれると私は信じていますからね。右耳はここまでです。次は耳に息を吹きかけますね。それでは反対側を向いてくださいね。大回りでも下回りでもどちらでもいいので、体をくるるんと回しちゃってください。お兄さんは上回りを選択するんですね。いいですよ。お気をつけて首を回転させちゃってください。はい、ありがとうございます。それでは左耳もお掃除しますね。体をくるるんと回しちゃってください。お兄さん、お兄さんってたまに何もかもを投げ捨てて、自分の心に素直に従ってみたいと思うことってありませんか？私はありますよ。私の中にはですね、本当の私と常識人としての私が二人いるんです。そして現実で何か聞かれたり何かをされたりした時には、とりあえず本当の私ではなくて常識人としての私が返事をするんです。でも常識人としての私は 私なので、その返事も薄っぺらいものになってしまうんです。私は正直これまでお兄さんに嫌われたくなくて、そんな取り繕った言葉でお返事をしていたかもしれません。でも本当の私はそうじゃないんです。本当の私は今すぐ耳かきをやめてお兄さんにギューって抱きついて、この神社に残ってください、お願いします、にゃんにゃんにゃんって懇願したいと思っているんです。そのままお兄さんの唇にチュッチュッてキスをしまくって、お兄さんを呼吸困難に陥れたいとも思っているんです。でも多分私は今後もきっとそうやって自分の本心をさらして生きていくことはできないんだと思います。常識人として生きていくって大変なことですよね。でもしょうがないです。常識人の私でもお兄さんにちょっとずつ本心を伝えることはできますからね。そうやって遠回りでも少しずつ自分の本音を出していくしかないんです。似たような性格なんですか？確かにお兄さんもあんまりはちゃめちゃなことをしなさそうな人ですもんね。その場のルールに合わせて礼儀正しく振る舞える人という印象です。でもお兄さん、たまにはルールを捨てて自分の心を癒してあげてもいいと思いますよ。普段ルールでがんじがらめになっているお兄さんの心は今とっても疲れていると思うんです。なので本当の自分をたまに解放して傷ついた心を癒すべきです。私の前にはお兄さんの本当の姿を見せてしまってもいいですからね。お兄さんがどんな姿を見せようとも私は決してしませんので。こちらの耳かきもこれで終了ですね。最後の耳拭きさせていただきます。 これで本当におしまいです。お疲れ様でした。私の足硬くなかったですか？ちょうどいい柔らかさ。ありがとうございます。ゴツゴツの足と言われなくて早かったです。それではこの耳かきセットを片付けてきますね。片付けが終わったら今度は添い寝をさせていただきます。すぐ戻ってくるので少しの間待っていてくださいね。あ、そういえば大事なことを忘れていました。これはおまけです。もう一つおまけです。それではいい子で待っていてくださいね。お待たせしました、お兄さん。それでは次は添い寝をさせていただきますね。これはですね、猫枕ですよ。私はこの猫のぬいぐるみを枕にしないと眠れない体になってしまったのです。名前はぺたんこちゃんです。お兄さんもかわいいと思ってくれますか？ん？なんか横に長い。この子はそれがかわいいんですよ。この子にはテレファンダとかと同じかわいさがあるんです。それにこの子は横に長いので二人で同時に寝ることができるんですよ。ちょっと顔を近づけないと二人同時に寝るのはきついですけど、お兄さんとなら近づいても平気ですからね。むしろ至近距離にお兄さんのお顔があるのは嬉しいです。お話ししてたら早速お兄さんと一緒に寝たくなっちゃいました。早速横になるといたしましょう。一緒の枕で寝るのは恥ずかしい。そんなこと言ってたらダメですよ。垂涎食わぬは男の恥です。私は今ご飯茶碗に盛られて、たくあんもちゃちゃいとつけられて、食べてよ僕を食べてよって言っている。ほかほかご飯と一緒なんです。ほかほかですよ、ほかほか。なのでお兄さんはそのほかほかご飯をもくもくパクパクしないといけないんです。はい、分かってくれてよかったです。それでは 私のお布団に入ってください。はい、ありがとうございます。それでは私も一緒に入りますね。こうして一緒のお布団に入っているとまるでお泊まり会でもしているみたいで楽しいですね。お兄さんがいるだけでなんだかキャンプにでも来たような気分になってしまいます。お布団寒くないですか？この神社って標高が高いせいかちょっと肌寒いんですよね。夏は涼しいのでいいんですけど、一人で寝てると頭に風邪をひいちゃうんです。でもお兄さんと顔してくっついていれば寒い思いはしないで済みますね。お兄さんはさくらとくっついて寝るの嫌ですか？割と嫌じゃない。それは嬉しいです。それじゃもっとくっついちゃいますね。お兄さん、もっと枕の真ん中に来てもいいんですよ。ぺたんこちゃんの両目の部分に二人の頭を乗せるとちょうどいいと思います。ありがとうございます。こうして近くで寝てると恋人になったような気分になりますね。こんな風にほっぺにキスとかもできちゃいますね。恥ずかしいからしないでほしい。いいんですよ。恥ずかしければもっと体温が上がってポカポカしますから。もっとお兄さんのことを恥ずかしめちゃいます。お兄さんとこうして一緒に寝ることができるなんて、さくらはとっても幸せ者です。どうせならもっと恋人っぽくイチャイチャしてみたいです。具体的に言うと、そんなの恋人じゃないとできないことに決まっているじゃないですか。そこまで言わせるなんてお兄さん意地悪です。お兄さんとしたいことといったら一つしかないじゃないですか。私がお兄さんとしたいこと、それはすいすい桜橋です。あれ、どうしたんですかお兄さん。びっくりした顔になっちゃってますよ。 スイズカラバシはですね、若者二人が男女の中になった時に避けては通れないお遊びらしいのですよ。先輩巫女のももさんがそうおっしゃっていました。なのでお兄さん、ちょっと手を貸してください。その手をグーの形にして、ちょっとだけ隙間を開けてくださいね。ありがとうございます。それでは今からすっ転びますね。ほらお兄さん、ちゃんと広げてくれないと指を入れられないですよ。もうちょっとゆるゆるな感じに隙間を開けておいてくださいね。いきますよ。ずいずいずっころばんしごまみそすい、ジャッツボーに追われてとピンシャン抜けたらどんどっこしょう、たわらのネズミがこめぐってチュチュチュチュ、もっとさんが呼んでもわっかさんが呼んでも一気一個なしよ、糸の周りでお茶わんかいたのだあれ。これでおしまいです。手を貸してくれてありがとうございます。お兄さん、ね、どうしてこんなことをするのかって、さあどうしてでしょう。スイスイすっころばしをすることによって男女の中がより深くなるらしいんです。詳しい理由はよくわからないんですけどね。お兄さんはその理由知っていますか？今度調べてくるから、正しい理由もわかったらまた教えてあげる。約束ですよ。約束破ったら私の言ったものを何でも食べるって今ここで誓ってください。ありがとうございます。これでお兄さんはまたさくらに会いに来ないといけなくなりました。嘘ついたら地の果てまで追いかけていって口いっぱいにちくわを放り込んじゃいますからね。そしたらお兄さんは顎が外れて、その先一生私の作ったおかゆしか食べられなくなっちゃうんです。セリトの砂をたっぷりと入れた七草がゆです。そうならないためにもまたきっとさくらに会いに来てくださいね。私のおかゆが食べたければいつでも食べさせてあげますので。お兄さんのことを見ているとなんとなくタンポポのことを思い出しちゃいますね。どうしてタンポポなのかってどうしてでしょう。お兄さんとタンポポにはとある共通点があるんです。それが何なのかちょっと考えてみてください。これが本日の さくらのなぞなぞです。英語ではダンデライオンと呼ばれていますよね。その由来はライオンの牙であるらしいんですけど、その名前の響きからダンディライオンと呼ばれることもあるみたいなんです。お兄さんのダンディなお顔を見ていたら、そのタンポポのことを思い出しちゃいました。え？僕はダンディと呼べるような性格ではない？そうなんですか？お兄さんはダンディだし、かっこいいし、イケメンだし、それに優しくって可愛くってとっても紳士的な人だと思います。なのでもっと自分のことを誇ってもいいと思いますよ。そこまでベタ褒めされると照れちゃう。いいんですよ、照れても。照れたお兄さんのお顔、とっても可愛いので、私、照れているお兄さんのお顔大好きです。でも、タンポポがライオンってなんだか不思議ですよね。似たようなお花だとひまわりの方が大きくてライオンって感じがします。まあ、お花じゃなくて神様の方のひまわり様は小狐ちゃんって感じですけどね。あ、これひまわり様には言わないでください。ひまわり様、自分がちっちゃいことを結構お気になさってるみたいなので、ちっちゃいと言ったらポカポカ殴られて3台くらいたたられてしまうと思います。そういえばお兄さんはひまわり様とお賽銭箱の前で出会ったんですよね。それはとっても運が良かったと思います。ひまわり様が外を歩き回るなんてめったにないことですからね。お兄さんがひまわり様に出会って、そしてその後に私に出会ったのは、もしかしたら全部運命だったのかもしれませんね。私はこうしてお兄さんと一緒の布団で寝る運命だったと思います。きっと神様がそうしろって言っているんです。だからお兄さんも無駄な抵抗はせずに私に抱きついちゃっていいんですよ。私はいつでも大歓迎です。お腹を見せて寝ている猫さんくらいにお兄さんのハグを歓迎しているんです。僕のお腹を触ってにゃ、 お兄さんも、もし気になるようでしたら、私のお腹を触ってくれてもいいんですよ。ポンポン、なでなで。で、猫さんにするように、私のお腹も撫でてくれていいんです。そのうち、寝ぼけておへそを見せるかもしれないので、その時がチャンスです。そういえばお兄さん、私たち巫女にはそれぞれ動物の霊が取り付いていることを知っていますか？実は私には猫さんの守護霊が取り付いているのです。だからこうして、あったかいお布団にくるまって寝るのが大好きなんですよ。それと、大好きなものが目の前にあると、思わずペロペロと舐めたくもなります。お兄さんのほっぺとか、ペロペロ舐めちゃってもいいですか？もうお兄さんたら紳士すぎます。たまにはダンディーなお兄さんじゃなくて狼なお兄さんになってもいいんですよ。そしたら私は赤ずきんちゃんみたいにお兄さんに質問をしちゃいますから。ねえお兄さん、お兄さんのお耳は何のためについているんだと思いますか？それはですね、私の声を聞くためです。だからお兄さん、お兄さんは今後私の声以外は聞いちゃダメですよ。これから先一緒、私の声だけを聞いて癒されちゃってください。どんなに可愛い声の女の子が現れても一緒ですよ。そんなことを言ってたらまた耳思いが戻ってきちゃう。いいじゃないですか。お兄さんがせっと私の声だけを聞いてくれるなら、私はそれで満足です。もしそれでお兄さんが何か不自由することがあったら、私がお兄さんを介護してあげます。そんなこと無理だって分かってるんですけどね。でもお兄さんと一緒に寝てるとお兄さんのことを独占したいという気持ちがムクムクムクって湧いてきちゃうんです。もしかしたら私のそんな思いが耳思いを呼んでしまったのかもしれませんね。そうだとしたら本当にすみません。私もこんなに誰かのことを考え続けたのって初めてのことなので。そろそろ眠いですか？お兄さんのお耳がドロリンってしちゃってます。眠ってもいいですよ。私もお兄さんに飼ってもらってる猫さんになりきって 兄さんの胸の中でうとうと眠ろうと思いますので。お兄さんの胸、とっても頼りがいがあって素敵です。私がもし猫に生まれ変わることがあったら、ぜひお兄さんに飼ってもらいたいです。そして私はやんちゃしすぎてお兄さんにお仕置きされるんです。お兄さんにはもう、さくらの匂いが移っちゃってますね。マーキング成功です。これで安心して眠ることができますね。お兄さんを変な猫に取られずに済みそうです。布団で覆って、私とお兄さんの匂いが逃げなくなりました。これでお兄さんは逃げられませんよ。お兄さんもさくらと同じ空気を吸いながらぐっすり眠ってください。それではおやすみなさい。明日はきっとすっきりした気持ちで目覚めることができますよ。それでは私も眠らせていただきます。愛してますよ、お兄さん。 兄さんがまた健康になって私も嬉しいです。何はなくとも健康が第一ですからね。特にお兄さんは私にとって今一番大事な人です。なので元気になってくれてほっとしました。用件が済んだのでしばらくしたら帰りますか？それを聞くとまた寂しい気分になってきますね。やっぱり私はお兄さんにここに残ってほしいです。でもあんまり無理は言えませんし、結論はまた今度ということにしておきましょうか。出る前にもうちょっとだけひまわり様がイチャイチャしたいようです。今度は私とひまわり様が両側からお兄さんに添い寝をするんです。そうしたらあの人間も心を変えるかもしれんのとひまわり様がおっしゃっていました。私も二人で添い寝をするのは初めてのことなので、今からドキドキしています。添い寝のために奥の部屋で準備をしてきますね。お兄さんも心の準備ができたら部屋の扉を開けてください。楽しみに待っていてくださいね。
お待たせしました、お兄さん。どうですか、両手に花なんて今時あんまりないですよね。桜とひまわりを両手に抱くなんて、春と夏を同時に抱きしめているようなものです。こんなこと経験できるのはお兄さんくらいのものかもしれませんよ。
ねえ、ほっぺが赤くなっておるの、人間。美少女二人がおぬしの腕に抱きついておるのじゃ。光栄に思うのじゃぞ。ほれ、わしにも腕をよこすのじゃ。お主の腕は硬くてポニポニで枕に最適なのじゃ。三人で寝るってなんだか不思議な気持ちですよね。二人っきりなら恋人ですけど、三人だと友達か、あるいは家族を連想します。
家族か。確かに、それは近いかもしれんの。家族は、恋人の最終進化系じゃからの。恋人になってから、あれやこれやを経験して、何
度もレベルアップした結果、家族が完成するのじゃ。星と人間と桜は、もう家族も同然なのじゃ。な、そうじゃろ、人間。
ずるいですよ、ひまわり様。お兄さんに一人だけキスするなんてずるっこです。
私も一回キスさせてもらいます。
さくら、お主ちょっと強くチューしすぎなのじゃ。そんなに強くチューするなら、私ももう一回くらいチューしてもいいはずじゃぞ。
私は人間のお嫁さん役なのじゃ。家族の中でもお嫁さんは旦那さんにいっぱいチューしていいのじゃぞ。
じゃあ私もお嫁さん役になります。ひまわり様が一番目のお嫁さんで、私が二番目のお嫁さんですね。私、昔からお嫁さんになることが夢だったんです。その夢が叶って嬉しいです。
それじゃ、そういうことにしてやろうかな。お主もそれでいいのじゃな。わしが最初のお嫁さんなのだから、ちゃんとわしのことも愛さないといかんのじゃぞ。添い寝も毎日最低2回はさせてくれないとダメなのじゃ。
私もできれば毎日2回か3回は添い寝をさせてほしいです。お兄さんの体はもうお兄さんだけの体ではないんです。お兄さんの体はちゃんと私たち奥さんを癒すために使わないとダメなんですよ。愛する奥さんのために1日5回くらいお布団で寝ないといけないんです。
お主が忙しくならんよ。それ以外のことはわしらで全部終わらせておくからの。お主はわしらとイチャイチャすることだけに集中していればよいのじゃ。
愛してますよ、お兄さん。お兄さんのこと大好きです。
わしもお主のことが大好きじゃ。リンゴ飴より油揚げよりお主と一緒に過ごすのが好きなのじゃ。
これからも毎日この神社に遊びに来てくださいね。そしてこの神社が気に入ったら、ぜひここに住んでください。
お主の受け入れはいつでも可能じゃからの。いつでも好きな時に引っ越してくるとよいのじゃ。
お兄さんの身の回りのお世話は全部このさくらがしてあげますからね。お兄さんはお食事の時も体を洗う時も指一本動かせなくてもいいんですよ。
お主の気が向いた時には、わしの体をぎゅーいって してくれてもいいのじゃぞ。わしもおぬしのことをいっぱいぎゅいってしてあげるのじゃ。おぬしとわしはもう一心同体なんじゃぞ。
それでは私たちの寝息を聞きながらゆっくり休んでくださいね。ずっとお兄さんのそばで添い寝をしててあげます。安心して私たちに身を預けてくださいね。
大好きじゃぞ人間。今まで生きてきた中で一番大好きな人間なのじゃ。
愛してますよお兄さん。ゆっくりゆっくり眠ってくださいね。
手紙。久しぶりじゃのう人間。前回はお賽銭ご苦労じゃった。おぬしにはどうしても話したいことがあるので、今すぐ神社へ来るがよい。おぬしは命が危ないのじゃ。わしがおぬしを治してやるから、リンゴ飴を持ってくるのじゃ。いいか、リンゴ飴じゃぞ。黒飴でも、べっ甲飴でも、水飴でもない。リンゴ飴を持ってくるのじゃ。そしたら、わしが治してやるからな。それでは、See you again! なのじゃ。敬具、リンゴ神社の神様、ひまわり。チュ、リンゴ飴じゃぞ。のど飴でも、わた飴でもないから、決して間違えるでないぞ。それでは、よろしく頼むなのじゃ。終わり。
本編をお聞きくださった皆さん、はじめまして、さくらちゃんひまわり様役のダモコです。リンゴ神社シリーズをお手に取っていただき、ありがとうございます。コメントボイスを担当させていただくこととなりましたので、この場をお借りして、さくらちゃんとひまわり様について、PR をさせていただきたいと思います。まずはさくらちゃんからなんですけど、さくらちゃんはですね、お兄さんに対する言動とかがすごい積極的で、少し天然なところもあるんですけど、もう今時本当に珍しい純情な女の子です。なのでもう予想もつかないすごい面白い言い回しとかもするんで、ぜひ、あ、ここがもしかしたら天然ポイントかなっていうポイントが必ずあるので、探してみてください。で、お兄さんに対して結構好き好きアピールがあるんですけど、やっぱりちょっと奥ゆかしいところも見られるので、そこもすごい、こう、純情なさくらちゃんらしくて、とてもおすすめです。で、さくらちゃんの一番、本編で一番聞いてほしいポイントがですね、添い寝のシーンでですね、お兄さんと戯れるときに、天然のさくらちゃんがいっぱい出てくるので、ぜひ、何度も聞いてみてくれると嬉しいです。次に、ひまわり様なんですけど、ひまわり様は、リンゴ神社シリーズ一番初めの方で、ちょろっとだけ、こう、お兄さんと、出会ったと思うんですけど、すごい小柄な、とっても小柄な神様なんですね。見た目も獣の耳が生えてて、こう一見するとすごい可愛らしい小動物みたいなちっちゃい女の子なんですけど、ひまわり様すごい長生きしてるので、実年齢がもう千年は超えてます。で、お兄さんを神社に住まわせようと頑張ってるんですけど、こう強引に見えて、意外とちゃんとお兄さんのことを配慮してあげて喋ってるところがあるので、あ、やっぱりこんな可愛らしい姿でも神様なんだなって思えると思います。そういうところはちゃんと大人の対応をしてくれるひまわり様なんですね。そのひまわり様の優しいポイントもいろいろ本編にあるので、ぜひ聞いてみてくれると嬉しいです。あとちょっとひまわり様とさくらちゃんはあんまり関係なくなっちゃうんですけど、この本編でひまわり様からリンゴ神社についてお話しされるシーンがあるんですけど、リンゴ神社がもともと女の巫女さん、女の子ばっかりの空間で、 男の人誰もいないんですね。なのでそこでもすごい不思議な神社だなと思うんですけど、神主さんはどうしていないのかなとか、あと昔ひまわり様が出会った謎の訪問者についてもすごい気になるところなので、このリンゴ神社シリーズ全編通して聞いてみて、リンゴ神社の謎を追ってみるのもすごい楽しいかと思います。それではこれにてコメントボイスを終わりにさせていただきたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございます。ぜひ今後とも彼岸花と無口少女シリーズをよろしくお願いいたします。またリンゴ神社以外にもいろいろシリーズが出てるので、そっちもすごい面白いのでぜひ聞いてくれると嬉しいです。それでは長くなってしまいましたが、改めまして最後までありがとうございました。